主は皆さんと共に。
また主祭と共に。
ルカによる福音。その時イエスは言われた。あなた方のうち誰かに畑を耕すか羊を飼うかするしもべがいる場合、そのしもべが畑から帰ってきた時、すぐ来て食事の席に着きなさいというものがいるだろうか。むしろ夕食の用意をしてくれ、腰に帯を締め、私が食事を済ますまで給仕してくれ、お前はその後で食事をしなさいというのではなかろうか。命じられたことを果たしたからといって主人はしもべに感謝するだろうか。あなた方も同じことだ。自分に命じられたことを皆果たしたら、私どもは取るに足りないしもべです。しなければならないことをしただけですと言いなさい。キリストに賛美。どうぞ。まあ、今日の福音書はこのルカの17章のところですが、今日の箇所はこの箇所はその神様の視点というかですね、神の恵みから物事を見るというより、私たちが神様に向かっていく態度というか、どのような心がけでということを問うているお話だと思います。しもべは昼間はこの畑を耕したり羊を飼ったりして働く、そして今度は家に帰ってきたら食事の用意をして、この主人の食事の給仕をするというですね、そのようなことをしなさいということを言っているわけですね。確かにこれは非常に大事なことではないかという気がします。私たちが神様に向かう態度は、やはり徹底的に使えるということに、やはり尽きているということだと思います。この畑を耕すか、羊を飼うか、私たちは仕事を通して、活動を通して、主に仕えているわけですが、私たちが仕えるということは、ただこの仕事をしたり、あれこれ与えられた役割を果たすということでだけではなくてですね、主のそばで、この場合は、主の食事の準備とこの給仕をするというですね、やはり神様との交わりそのものにおいても、私たちは使える態度をやはり徹底的に持っていくということ、その重要性を説いているように思います。この食事の給仕をするということは、本当に主人のすぐそばでお使いするということになるわけですが、これも一つのメタファーなので、いろいろな解釈ができると思いますが、やはり内的なこの態度であるし、私たちのこの祈りの心そのものを表しているんじゃないかと思いますね。私たちは神様の活動というか、与えられた仕事を果たせばそれで OK かといったら、そういうことだけではない。私たちはミサにおいても祈りにおいても本当に主のおそばで仕えていく、多分この給仕をしながら、この結局この主人というのはイエス様になるわけですが、イエス様のそばでイエス様が食事をしている、給仕をしているならば、やはり本当の意味で、イエス様との話も弾むことでしょうし、その本当のおそばで直々に仕えていくような、そのような心がけがやはり私たちに本当に必要だと思いますね。何か仕事とか与えられたことをやっていれば、それで私たちの、修道者としての生き方があるかといえば、当然そんなことはないわけで、祈りにおいて、あるいは私たちの内的態度において、どれだけイエス様に仕えていけるか、しかも徹底的にですね、祈りにおいても徹底的にイエス様にこの仕える態度があるかどうか、それは本当に特に私たちにとって大切なことではないかと思います。修道生活というのは、仕事をすればいいということと全く違うわけで、もちろん与えられた仕事をしなければならないですが、やはりイエス様のそばでイエス様に本当に仕えていく、そのような、内的な態度が、心がけがあるかどうかですね。実際的な祈りの時間もそうでしょうし、実際仕事をしながらもイエス様に仕えていく、 まあ、そのような心がけが、まあ、非常に大事ではないかというふうに思います。この188名の殉教者の列国式が、まあ、もう目前に控えているわけですが、まあ、彼らのいろいろな記事とかですね、まあ、読んで思うのは、まあ、キリシタンとして、まあ、信者の先輩として本当に素晴らしいと思いますが、このなんていうんですかね、やっぱり日本人の信者だってすごく思う面はありますね。まあ、当時は戦国時代が、終わるぐらいの、みんなじゃないですけど、多くの人は、武士であったり武士の奥さんであったりする人が多かったわけですが、本当になんていうんですかね、言葉で言えば武士道というか、この侍の魂というかですね、あるいはその奥さんたちは、まあ、そういう言葉がいいのかどうなのか、大和撫子というかですね、なんとか本当もう使えるということに本当に徹底してるっていう感じがしますね。まあ、現代は残念ながら、侍文化とか武士道とか、もう実際ちょっともうほとんど滅んでると思いますけども、つまり使えるっていうことがもうあんまりもない時代になってしまったので、どっちかといえば、自分が生き生きと生きていければいいというかですね、何かそのような感じで、人に使えるということは、実際上日本の表面的な文化からも消えつつあるという気がしますが、民主主義の世の中になったので、そのようなことが弱くなっていますが、でも実際上やっぱ私たちはイエス様に対してはやっぱりその武士道の気持ちっていうのは本当に、誰に使えるのかということですね、ものすごくはっきりしているし、この世に使えてるわけではなくて、イエス様にもう徹底的に使えてる、その生き方は本当にもう見事だと思いますね。でそれが私たち日本人のやっぱ信仰者の血に流れてるっていうことはやっぱ思いますね。しかも、もうそれは殉教者であっても私たちも結局そうですが、別に食事の世話、世話だけに使えてるわけではなくて、結局イエス様が受難、苦しみを、私たちの主人であるイエス様が受難の苦しみをしていく、でそこまで私たち使えなければならない、食事の世話ぐらいは取ったことないわけですよね。でももっと私たちは徹底的にイエス様の苦しみや受難や、そういうところまで私たちはもう使えなければならないのはもう当然ですね。12人の弟子たちは残念ながらそこまで使えられなかったわけで、食事ぐらい一緒にしたでしょうけど、10時間だったらやっぱもう怖くなって逃げちゃったわけで、もちろん日本人の信者の中にもいわゆる転んでしまった信者さんもいっぱいいるでしょうが、でもやはり使えるというのはもう命がけ、自分の命をやはりかけて使えていくものであって、それはイエス様の苦しみまで使えなければならないし、私たちも自分の命を投げ打ってでもイエス様に使えていくというですね、実際できるかどうかはもちろんわからないですが、そういう場面に立たされた時に、でも私たちが使えるというのはそこまでであるってことはもう間違いないわけですね。食事の給仕ぐらいある意味何でも、ある意味何でもないというか、それぐらいも当たり前だと思います。私たちが使えるというのはもっと徹底的に、もっと自分の安楽さとか自分が幸せか不幸せかとか、そういうことを超えてイエスの受難まで、イエスの苦しみまで徹底的に使えられるかどうか、で明らかに殉教者の日本人の先輩たちのキリシタンたちはもうそこまでも徹底してたわけですね。もうものすごくはっきりしていた、イエス様に使えるというのはもう自分の命を捨ててでも使えるということは、やはりその当時の武士道というかですね、それ男性も女性も子供たちだってもうそうだったわけですが、そこまで徹底して使えるということはもう明らかだったわけですね。私たちがそのような殉教の場に立たされないことは立たされないと思いますが、それはもちろんわからないんですが、しかし私たちはそこまで徹底的に使えていく覚悟というか勇気というかですね、決断はやっぱり私たちの側は必要だと思います。そして、私たちは神様に対してこういうだけで十分だと思いますね。私どもは取るに足りないしもべです。 しなければならないことをしただけですというですね、まあ、このような態度が本当に使えるものの態度であると思うんですね。そして神様は寛大に私たち一人一人に一デナリオンの恵みをやはり確実にくださると思うんですね。別にこれだけ使えたから給料2倍くれとかって神様に、まあ、イエス様に言うような人は、まあ、実はおられないと思います。キリシタンにしてもどんな人にしてもですね、本当に取るに足りないしもべでしなければならないことをしただけ、そこで他の人よりたくさん恵みをくれとか、まあ、そんなケチくさいことを言う人は、まあ、実際本当誰もいないと思いますね。与えられている恵みだけで十分、私たちしなければならないことをするだけで実際は十分だと思います。使えるというのは別に後からの報酬を願って使えているわけではない、使えるということ自身に価値があるから私たちは、まあ、使えている。まあ、この本当の意味で私たちがイエス様の弟子として、イエスのしもべとして、まあ、本当に 100% この使えるものになっていけるように、で当然その私たちに対して主は必要な恵みを寛大にその使えることを貫いていけるように必要な恵みも寛大に与えてくださるのも、それも間違いないことだと思います。まあ、そのイエス様のくださる恵みに信頼しつつ、しもべとして本当に徹底的に使えることができる恵みを願いたいと思います。